吉本興業騒動に見る日本社会の激しい凋落。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今ね、発売している表現者クライテリオン、
はい
ね、この表現者クライテリオンでは、時々特集やらね、何やらの隙間にこう保守砲弾って 400、500字ぐらいのちっちゃいコラムね、
はい、
それとか、あと一番頭のところにトリカブト
って言って、はい、
今の時事問題についてこう語るみたいな、
はい、
だから特集だったり連載だったりいろんなもの載してるんですけど、まあ、その場その場のワイドショーなんかね、
うん、
取り扱うようなネタをちょろっとこう論じたり、で芸能ゴシップなんかをちょろっとこう批評したりとかね、
はい、ま
あ、してるコーナーがあるんですけど、これ分量少ないんですけど、意外とこれ人気でね、そういやあんまりこの保守砲弾ネタをラジオで話してなかったなと。
ああ確かに、
うん、今まで大体その特集ネタ MMT とか戦争やとか、そんなこう骨太なところをこうラジオで話してきましたけど、ちょっとこの小ネタを丸々一本やってみようと思います、
はい、
で今日は吉本興業さんの、まあ、話題を取り上げようかなと。
連日話題でしたもんね。
すごい話題でね、宮迫さんが反社勢力の闇営業やって、そのお金もらってるもらってないやとか、
はい、
なんかギャラ飲みがどうやとか、でも解雇やとか、もうなんかものすごい話題になってるじゃないですか、
はい、
でもなんか未だにずっとなんか、まあ、やってますけど、いつもテレビで見てる芸人さんの話ですからおもろいなと、
ま
あ、みんな見ると思うんですけど、この問題がね、こんなにでかいことをこう取り上げられてるちゅうこと自体がね、
はい、
いや日本はほんまに根底からこう精神的に病んどるなと。日本ってほんまに凋落してしもたな、日本の水準というか品性というかね、
うん、
まあ、今日はそんなところ、まあ、ちょっと話をしたいなと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
毎度バスです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、え運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは吉本興業騒動に見る日本社会の激しい凋落、
うん、これはね、保守砲弾っていう、まあ、400、500字ぐらいのコラムで、まあ、吉本興業問題を取り上げたやつを解説しようかなと思ってるんですけど、
はい、
もう一回繰り返しますけども、うん、まあまあ皆さん関心あるのはよう分かりますけど、
はい、
ここまで取り上げるかと。
いやだって、うん、言ってみれば私たちの生活には全然関係ないところですもんね。
おもろいなっていうのは、まあ、分からんでもないですけど、特にね僕これね、ああこれ保守砲弾で取り上げた方がええなと思ったんがね、
うん、
宮迫さんの論文の亮さん、
はい、
記者会見やったじゃないですか、
はい、
あの時ね僕ね、まあ、テレビ見てたんですよ。あんまり普段テレビ見ないんですけど、温泉旅行友達と行っててね。
あ、そうですか。
友達がとバーってこうお酒飲みながら見てたら、あ、何やこれ、なんかやっとるでと、
はい、
何なんこれって、で宮迫がこうバー泣きながら、宮迫さんが亮さんとバー泣きながらね、何これって、でもねテレビ僕ら こうつけてた時、その直前までね、選挙の話してたんですよ。
あ、そのタイミングでしたね。
そうそうそう。あれね、翌日が参議院選挙ですの日なんですよ。
はい、ああ、そうか。
僕らね、だから、温泉旅館で、まあ、ちょっとこう、ご飯食べて、9時ぐらいから酒飲んで、はい、まあ、なんやかんやとこう、ガヤガヤしてる時ですわ。
はい。
次の日、参議院選挙やのに、9時半ぐらいからね、ずーっと宮迫さんの涙、亮さんの涙なんですよ。
でもネットのね、記事でももうそっちばっかりでしたね。
うん、まあね、僕からしたらね、はい、もう1年前から消費増税の話ずっとやってね、
はい、
消費増税されたら日本潰れますよと。それでもう一年前からいろんな仕込みやってね、
はい、
本書いたり雑誌出したり、これラジオでも何回もお話ししたり。
緊急出版してね。
ね、それから今話題になってる漫画までね、監修してね。
はいはいはい、
あれ今オリラジの中田さん、
はい、
あっちゃん、
はいはいはい。
あれを取り上げて解説してるんですよ。消費増税。
どこでですか？
YouTube で。
そ
したらもう50万クセスとかなってね。
すごい。
これでもう漫画あるでしょ？高橋あさみちゃんが、僕らがこう調べた内容、
はいはいはい、
女子高生のあさみちゃんが解説して、
これめっちゃわかりやすいですよね。
わかりやすいでしょ、はい、めっちゃおもろいでしょあれ、
はい、
でそれでもう大人気になってます、漫画が、あっちゃんが取り上げて、
そうなんですか。
それでね、びっくりしましたけど、僕の本でもね、トータルの売り上げでですよ、
はい、
まあ、せいぜいね100位ぐらいまでしかないんですよ、一番売れる瞬間でも、
はい、
高橋あさみの本2位になって、
2位。
ベストセラーまでもう一歩。
すごい。
で、なんか何日間が2位やったんですよ。
あ、そうですか。
今もうものすごい売り切れた状況で、もう今必死でも本屋さん印刷してる状況ですけど。
すごい。
でまあなんかそれぐらいの仕込みやってね、消費増税でね、これもう与党が消費増税賛成してる、野党が反対してる、山本太郎もなんか言うとる、なんやかんや。いや、これがね、日本の未来を分ける戦いなわけですよ、いわば、
はい、
選挙が。誰もそんなん放送してないですよ。
うん、
ずーっと宮迫泣いとるんですよ。もうしかもね、同じシーンが何回も流れるんですよ。
うん、
もう分かったから、ね。しかもそれがね、ワイドショーじゃないんですよ。硬い報道番組でですよ。
ちょっと見すぎましたね。
なんかね、もうそれを見ながらね、あ、日本もう終わったなと。なんか結局もうなんか日本の命運なんかよりも、こっちの方がおもろいんやと。まず第一にそれを思ったんです。
うん、
でね、これ、ね、いろいろね、今回の吉本騒動ってね、分析するとね、いろいろ面白いんですよ。で、その中で僕一番これおもろいなと思ったのが、
はい、
上岡龍太郎さんの話なんです
よ。なんか
上岡龍太郎ってご存知ですよね。
もちろんです。
僕らも大ファンでね、学生の頃。もう20年ぐらい前に引退しはった芸人さんで、僕らパペポテレビってもう知らないと思いますけど、
はい、
鶴瓶でやっとったんです。もうおもろい番組でいつもタバコ吸いながらね、二人で食べるっていうね。
そんな
今からもうコンプラから言うたら考えられへんような。
はい。
ほいでもうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやっとる番組だったんですよ、もう。そのうちの一つのトークにね、当時もなんか芸人さんが、いわゆる反社会勢力さんと、なんかちょっと付き合いがあって、問題になったっていうのがあったんですって。
うん、あ、昔。
うん。それに対して上岡龍太郎が怒ってるんですよ。
ほう。
その怒ってるロジックっていうのがね、いや、なんで芸人が反社勢力と一緒におるから言うて批判されなあかんねやと。
うん。
そもそも芸人が反社会的な存在やないかと。
ほう。
そもそもわし、これ上岡さんが言ってるんですよ。僕言ってんちゃいますよ。はい、これ週刊誌にも最近また改めて掲載されてましたけど、そもそもわしらは社会のはぐれもんやと。社会の中でまともに生きてけへんから、これ、芸人やっとるんやと。で、そういう点ではもう反社会勢力の人らと一緒なんやと。それが一緒なのに、繋がってるから大問題になるってもうおかしいやないかと。芸人なんてそもそもその程度のもんなんやと。で、その程度のもんが言うとるからおもろいことが言えるわけやし。その程度の人間やから社会の外側におる人間やねんから、この社会の外側におる我々やからこそ、こういろんな社会のど真ん中の人間を批判して、ほいで笑ってもらうのが俺らの仕事やないかと。そういうこと言ってるんですよ。これね、すんごい真っ当な意見やなと。
確かにそうですね。
うん、すんごい真っ当な意見やな、ということで、今これね、当時の、YouTube かなんかかな、これがわーって今こう、拡散されてて。で、その現象を、まあ、週刊誌なんかも取り上げてるんですよ。
はい、
だからね、まず、宮迫さんがまあ反社で営業した、闇営業したっていうのもあかんちゅうことでいいんですけど、そこまで言うことかと。
うんうんうん。あんなに大きく報道される。
これ確かね、たけしさんも、
はい。
どっかの番組でこれに類似したコメントちょろっと言ってましたよ。
あ、そうですか。
上岡さんまでかっちりは言ってないけど、たけしってね、いやなんかやっぱりええなと僕、たけしさん番組でね、何度か、テレビタックルなんか、準レギュラーで出てましたから、よくご一緒してたんですけど、
はい。
やっぱりね、なんかわきまえてはるし、
うん、
まあまあ、何もかも全部ええとは僕は思わないですけど、まあ芸人さんやからあんまり褒めたらダメでしょうからね。その、たけしさん側から言うと。でもね、なんかやっぱこう、わけまいてはるなというふうに、まあ思ったんですよね。で、もともとね、トリックスターっていう概念ご存知です？
何ですか？
ピエロさんみたいな、道化師みたいな。
はい。
なんか真っ当じゃない、なんか顔に道化を、師をやってるのをトリックスターとこう言うんですけど、芸人さんちはもともとトリックスターなわけですよ。
うん。
で、道化師みたいなもので、
はい、
で、道化師やから、もう一回繰り返しますけど、一般モラルから離れたところで、権力を自由に批判できると。で、だからこそね、ある程度のモラルから逸脱した行為は許されてたんですよ。まあ、今は時代ではないと言いますけれども、もう女は芸の肥やし屋とか、落語家とかこう、言うとったじゃないですか。桂春団治の、下げや下げや下げ待ってこいみたいな。
はいはいはい、
ね。なんかそういう飲む、使うはもう芸の、肥やしなんやと。それがあるから芸人として、こう、器がでかなって、ほんまに英芸ができる、おもろい話ができるんやと。言われてた時代があったわけですよ。僕らも子供の頃そんな感覚があって、亀岡龍太郎にもその感覚があって、今の武井さんにもそれがあるんですよ。でもね、今もうなんか芸人さんがニュースキャスターやったり、例えば松本人志さんでもね、ワイドナショーとかで、まあなんかコメントしたら、翌日の新聞載ったりするわけですよ。
載ってますね。
単なるボケとツッコミが新聞載って、なんかさながらね、松本さんのコメントが、なんかの時事問題の答えみたいな扱いになってるんですよ。
なんか結構、その番組で、なんと答えるかが注目だ、みたいな。
そうそうそうそうそう。そうそうそう。
事前の記事があったりしますよね。
でもこれはね、ほんまは、芸人のね、松本さんなんてもう若い頃めちゃくちゃおもろかったですから、芸論っていうんですかね、芸能論っていうか、遺書っていうのを若い頃書いてるんですよ。これね、衣装で、ね、若い頃書くっていうのはね、これね、太宰治と一緒なんですよ。彼の所蔵作も衣装も、衣装的なものを発表してたんですけど、だからね、ほんま松本さんこいつ天才やなと僕はもうずっと守ってたんですけど、だから彼なんかはいつもそういうこと言ったんですよ。ほんまにおもろいやつは人気者じゃないと。クラスの中で黙って何にも喋らんやつがほんまにおもろいやつなんやと。
はー、
僕それ読んだ時、こいつ絶対ほんまにおもろいやつやと思いましたよ。やっぱ人気者って楽しいけどおもろないんですよ。ほんまにおもろいやつっちゅうのは黙って頭の中でめちゃくちゃやばいこと考えたんですよ。
もう言えへんこと
言えへん
こ
と、もう一般のモラルとかも関係ないことをなんか思っとるんです。そっから出てくるポロッとした一言がめっちゃおもろかったりとか、まあするわけですよね。で、だけど、今やもうなんか松本さん自身がもう権威になってしもて、ほいで、例えば今回の件でもね、SNS で、若い後輩芸人は心配よなと、
はい、
松本動きます、
あ、書いてました。
いや、なんかね、いや、まあ、立派なことやと思いますけど、それニュースになって、でしかも僕その時ね、
はい、
ネットニュースじゃなくて選挙の前の前日になんか見てたじゃないですか、その温泉でね、はいはい、でその時にニュースキャスターが、あ、今松本さんがこうつぶやきましたって、
ほうほうほう、
報道してるんですよ。
あ、生で
報道するか、しかしこれね、昔の松本人志やったら、そういう扱いに切れてたと思いますよ。なあ、わしは芸人やぞ、お前何考えたんねん、こらと、まあ、いうような話やったと思うんですけど、権威のど真ん中にいてしもたんですよね。昔は偉かったんですよ。でもね、その遺書かかはってからちょっとぐらいのね、ごっつええ感じっていうね。
あ、知ってます。
むちゃくちゃええ感じの番組があったんですよ。
はいはい、ありましたね。
これ大好きでね、
はい、
もうここでね、おかんとマー君っていうコントがあってね。
はい。
もうこれ見た時はね、もう、言いが3つぐらい口から出るんちゃうかぐらい笑いましたよ。
そうなんですか。
もう何回思い出してもずっとカー笑ってましたよ。もう抹茶やめてくれぐらいね。いや、もうおもろいのいっぱいあるんですけどね。
はい。
もうトカゲでもう馬してよっていうやつとかね。もうカッパパーン殴ったりね。まあカッパのこともボコボコにしまいたりとかね。隙間に挟まってるとかもうおもろいの山ほどあるんですよ。でも僕、
その中でも。
おかんとマー君だからね、もうこの、なんちゅうか、天才。あと、それから、南波先生の真似したりね。それから、お笑い評論家のね。
はい。
もうなんかいろんなやつの、こう、バカにしてるわけですよ。で、それに
。思い出して笑ってるじゃないですか。
一番好きやったもんの一個がね。
はい。
あれですよ、やっさんの話。はい、ちゃん、ちゃんと書いて。日本一の漫才師、横山やすしですって出てくるんですよ。
はいはい。
もう横山やすし、もうバカにしまくってるんですよ。
ええー。
で、毎度言うて、もう三四師匠のことも こけにしまくっとるんですよ。だから当時のお笑いのど真ん中のやつらをバカにしまくってたのが松本だったんですよ。
はあ、すごいですね、それは。
だから今で言うとこ、今の松本人志をこけにしてたのが松本人志なんです。
はあ。
お笑いの権威をこけにして、それがね、もうタブーやったんで、
はい、
もう死ぬほどおもろかったんですよ。
へえ。
で、おかんの振る舞いをバカにするなんて、それ、あかんわけですよ、そんなお母さんのお母様ですから。それをこう、めちゃくちゃおもろい時おもろかったなと。でね、そんな感覚をね、はい、歌った一曲。これね、河本大翔が作った曲ですけど、はい、ハイローズの日曜日からの使者。
このまま どこか遠く連れてて君は君こそは日曜日よりの使者
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ
大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
ハイローズで日曜日よりの使者お届けしました。
これはね、都市伝説として言われてて、ご本人たちは明言したことはないんですが、
はい、
河本大翔がね、
はい、
ボーカルの彼がもう自殺しようと思ってたと、
はい、
でその時にもうどうしようかなと思ってる時に、うん、テレパッてつけたらこのごっつええ感じだと言われてる松本人志のね、うん、まあ、番組見てももうゲラゲラ笑って、もうええわと思って自殺のやめたという、まあ、逸話があるんですよ。で、これ本人たちは言ってないんですけど、
はい、
松本人志さん自身もそういうことをこう暗示するようなことを発言したりしてるので、まあ、多分これ間違いないやろうとこう言われてるんですよね。でね、この時のね、河本大翔の感覚ね、僕そっくりなんですよ。僕ね、ごっつええ感じって大学生ぐらいの時でね、
はい、
やっぱこう多感な時期じゃないですか。腹立つこといっぱいあるしね、世の中なんてもうクソくらえと、もう思ってるわけですよ、
はい、
でもう世の中で潰れてしまったらええぐらいのなんかもういろいろ思ってるわけですよ。だからちょうど河本と同じような感覚があるわけですよ。
は
で、だから家に向かうと自殺っていうことになるでしょうし、外に向かうと破壊っていうことになるでしょうけど、でそれをうまく消化して学者になっていくっていうのを、まあ、僕はなんとか選んできたわけですけど、
はい、
その時のこう自分の気持ちのマネジメントの上でね、松本人志ってね本当に救いだったんですよ。めちゃくちゃおもろいし、
はい、
権威のことボロクソ言うし、なんか世の中のある権威がね、
はい、
なんかまあええかもと、うん、このアホどもどうでもええわと、もう俺で生きてったらええやんけと思わせる力が松本にはあったんですよ。
ああ、自分のこう、うん、代弁をしてくれてるような感じですか、うん、まあまあそうですね。上の人に言えないこと。
そうそうそう。でも笑うとったらもう、ちょっと見方が変わるっていうかね、世の中の。
はい。
こう、まっすぐ見てるところ、ちょっと角度変えるじゃないですか、お笑い芸人さんって。
はいはいはい。
違う角度から見ると、あ、まあこんなもんでもええわと。そこをね、一番わかりやすく歌ってる歌詞がここなんですよ。適当な嘘をついて、その場を切り抜けて、誰一人傷つけない日曜日よりの使者。松本ってね、なんか僕にとってはそんな感じだったんですよね。なんかもう、なんかまた適当なこと言うとるなと。 嘘800でも人のことバカにしてね、やっぱりやっぱり、はい、バカにしたらあかんことバカにしまくってねこいつね。でまあええかと、で誰も傷つけんし、まあええわというので、うん、もう救われたんです。だからその後一人ごっつになったりね、僕は彼が映画出した時の大日本人とかでも僕はもう日本最高傑作の一つだと僕は3本のうちの1個ぐらいに入ると思ってますけど、大日本人でもめちゃくちゃ評価低いですけどね。あとそのシンボルだって素晴らしい映画だと僕思いますし、サヤ侍だって本当に娯楽作品というのは素晴らしいし、ってもうすごいむちゃくちゃ酷評されてますけど、僕彼の映画のとかものすごい評価、もう最高の映画監督だと思っていますけど、まあ、その僕でもやっぱりね、ちょっと今の松本さんのこの立ち位置はね、
はい、
本来の松本さんからすると望んでなかった立ち位置ちゃうかと僕なんかは忖度してしまうんですよね。
まあ、勝手にね、ここまでね、うん、なんかこう、あがめられるじゃないですけど、と、自分もやりづらいですよね。
で、若手芸人さんが松本さんのこと批判したら干されたりとかっていう都市伝説がありますからね。
ほんま
かどうか知りませんけど。で、あと、やっぱりね、適当な嘘をついてその場を切り抜けて、誰一人傷つけてないからおもろかったんですよ。
うんうんうんうん、
でも今ね、だって会社が動いてるわけじゃないですか。吉本とか。
そうですね。
報道番組でツイッターが報道されるわけじゃないですか。
はい。
で、翌日の新聞に松本さんがテレビ番組で喋ったことが載るわけじゃないですか。
はい。
だから実際それで動いてるわけですよ、
うん。
で、動くってご自身でおっしゃってるわけじゃないですか。動くのは動かすためじゃないですか。
はい。
動くということは誰か傷ついてますよ。昔は何の罪もない、誰一人傷つけない日曜日からの記者だったのに、今はもう動かして傷つけてしまう日曜日からの、日曜日以外の水曜日からもありますし、毎日からの記者にこうなってしまってて、
はい、
だからね、なんちゅうかこう、これはね、残念ながら日本の社会のど真ん中がもっと立派に残ってたら、松本人志はずっとトリックスターであり続けたんですよ。でずっとツッコミを入れることができた。で、ツッコミを入れ続けて、それでもビクともしないど真ん中があったら松本はずっとおもろかったはずなんですよ。
はい、
ところが日本のど真ん中腐ってるでしょ吉田ドクトリンが吉田茂で受け入れたところから。もう総理大臣からも何から何まで和訳ちゃやないですか。
そうですね。
もう学問の世界も嘘っかりつくしね、経済学者とか。
ああ、そうです、そうです。
だからね。
消費税上げたらね、結局なるってね。
そうなんですよ。松本人志さん自身が突っ込む入れる対象がなくなってしまったんですよ。
はあ。
だからね、やっぱり松本人志さんが権威の抑者になってるっていうことが、
うん、
日本社会が根底から腐ったことの証拠になってるんですよ。ぜひね、ごっつえ感じでゲラゲラ見て笑うてるような時代がまた来たらいいのになと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
日本タクシー株式会社ではただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム。多くの女性ドライバーも活躍中。中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。はいはい、いや、昨日のね、ライブは盛り上がりましたね、
うん。盛り上がりましたね。
いや、ちょっとね、スタッフさんが言ってはったんですけど、ちょっといらんこと言いすぎて、編集長が。もう編集が大変やと。
いや、もうそんなことないですよ。もう、ほらもう優秀なスタッフが。もう世界最高水準のスタッフが今もうがっつり編集してますから、
もう頑張ってね、
頑張って
汗水垂らして、
もうあれ、三沢さんのライブの模様もお届けすることになるはずですから、
はい、
これはね、なりますから、
はい、
ね、もうこれ今ちょっと大変ですけど、ちょっと今日はちょっと間に合わなかったんでね、
はい、
編集がね、
はい、
これまた来週これお届けしますから、
ね、暑い夜のね、うん、トークを
サマータイムブルース サマータイムブルースが熱く流れてますからね。
はい。
はい。
行けなかったという方は ね、この放送。
はい。来週ぜひね、お楽しみしていただきたいと思います。
はい。はい、そして、先週もご紹介しましたけども、はいはい、表現者クライテリオンの最新号がただいま絶賛発売中となっております。はい、今回の特集が MMT。こちらが、うん、もう今までで一番もう力を入れて、
そうです、そうです。
MMT の特集をされて。
そうです、そうです、そうです。
そして、第二次世界大戦とは何だったのかというテーマも、うん、特集の2として挙げられていますので、はい、ぜひ、書店やインターネットでご購入をよろしくお願いいたします、はいはい、また番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長、はい、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。いよいよ来週はね、あのトーク&ライブの模様をお届けしますから、はい、ぜひお楽しみにしてください。それでは来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。